集まれ心理学の森、22回目の放送後半スタートです。22回目後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局リフリネットよりお送りいたします。今回はね、印象に残る言葉についてお話ししています。集まれ動物の森のね、ゲーム内でラコステというね、ラッコのキャラクターにホタテをあげると、ちょっとね、哲学的な言葉を言ってくれるんですね。で、意外とね、この言葉深いものがあったり、クスッと笑えるものがあったりしてね、このラコステの言葉を聞くのもゲーム内の楽しみの一つなんですけれどもね、このね、ゲーム内のあのラコステの言葉に限らず、皆さんもね、印象に残ったりずっと覚えている言葉があると思うんですけれどもね、まあ、スルーしてしまう言葉もある中で、どんな言葉が自分の印象に残るかというのはね、その時の心理状態などを表しているのではないかと思い、言葉は心理にどんな影響を与えているのか、今回も心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。まずはですね、自分で発する言葉というのは、その人がこだわっていることが言葉に出やすいそうでね、例えばなんですけれども、どうでもいいことなんだけどと言ってね、話し始めることもね、実はね、どうでもよくないことなんですよね。本当にどうでもよかったら言葉にはね、出てこないですからね。何かこう、囚われているから言葉になって出てくるのでね、関心が本当にないとね、話題にも出さないですよね。そしてね、人から聞いた言葉で印象に残るものというのはね、まず自分の価値観が変わることが言われると印象にね、残りがちなんだそうです。自分がね、当たり前と思っていることや、絶対正しくないと思うこと、例えばなんですけれども、パンダは黄色いとかですね、もう絶対正しくないですよね。そんな言葉を言われるとね、スルーしてね、印象には残らないので、もしも、自分が好きで大人気の映画をね、嫌いと言っている人にね、会った時や、思っても見ないことを言われて衝撃を受けるとね、その言葉は印象に残るんだそうです。前半でお話ししたね、私がすごく印象に残っているラコスケの言葉は、小さなことができない人間に、大きなことはできないという言葉なんですけれどもね、これはね、林先生のお話だと、私自身が小さなことしかできないのはダメなことなんだと思っていたから印象に残って、最初から大きなことをなさなくてもいいんだと思ったからではないかということでした。これはね、リフレーミングが起こって価値観が変わったから印象に残っていたのではないでしょうかね、ということです。確かにね、言われてみるとそうなんですよね。自分がやっている小さなことはね、あんまり価値がないのかも、なんていうふうにね、思っていたのが、あ、小さなこと、これもね、大きなことへの第一歩で、大切なことなんだな、と感じてね、こう、印象に残ったということなんですね。ちなみになんですけれどもね、林先生が衝撃、影響を受けたのは、北斗の拳というね、有名な漫画ありますよね。この漫画のセリフで、我が人生に一片の悔いなしという言葉なんだそうです。これもね、きっと何かね、価値観が変わるようなね、ことがね、あったんでしょうね、林先生の中でね。今回はね、林先生から聞いたお話で、時にはね、嘘も必要で、世の中嘘がなくなると大変だよね、というね、お話もね、私印象に残ったんですよ。ちょっとね、打ち合わせの時にね、そういうお話があったんですけれども、これもね、印象に残ったということは、私がね、嘘をつくのが良くないことだと思っているからね、印象に残ったんだな、と改めて思いました。そうなんですよね。時にはまあ嘘も必要っちゃ必要なんですよね。例えばなんですけれども、私自身の話なんですが、私はね、健康なんですよ。健康状態はね、すこぶるいいんですけれども、顔色がね、あんまり良くないんですよ。なのでね、もしなんですけどね、毎回会うたびになんか今日も顔色悪いよね、などとね、正直にね、言ってくる人がいたらね、もしかするとちょっと角が立っちゃうかもしれませんしね、こう、関係性を良くするためにほとんどの人がね、日常的に何らかの嘘をついてるのはまあ、あるんだろうな、というふうに納得しました。もう一つですね、発する言葉について、 面白いなと思ったお話があるんですよ。何が食べたいとかね、聞かれた時に、ね、特に何にも思い浮かばなくて、何でもいいよと言ってしまうことはありませんかね。このね、何でもいいっていうのはね、嘘だけど本当のことなのだそうで、どういうことかと言いますとね、その時のね、何がいいかなって聞かれた時の答えとしては、まあ何でもいいよというのは本当なんですけれどもね、その後、ある物事にアクセスして初めていいか悪いか判断することになるのだそうでね、例えば、あ、何でもいいんだね、じゃあ何でもいいならパスタにしようかって言われた時、その時に初めてパスタについていいか悪いか判断するので、別に何でもいいと思ったけど、パスタって具体的に言われると、パスタは昨日も食べたし、今日食べるのは嫌だなーってなったりもするそうなんですよ。どこにね、行きたいとか聞かれたとしてもね、同じですよね。その時は、どこでもいいよって答えたりするかもしれませんが、具体的なね、物事にアクセスしていないから、ちょっとね、その行き先についていいか悪いか嫌かをね、判断していない状態なので、その後に何か具体的に提案されて、例えば山登りに行こうかと言われたらね、あ、それは暑いしすごく疲れるから嫌だなっていう風にね、なったりするのだそうですよ。皆さんもね、このようなざっくりとした質問された場合、どうでしょうかね。まあ、具体的にこう、何もね、考えが浮かばなかった時にね、何でもいいよなーってね、返事しちゃうことあるんじゃないでしょうかね。でもね、簡単に何でもいいよと言って、なんかこう、じゃあこうしようかって言われたことに対して、あ、嫌だなってなったりするとね、ちょっとね、コミュニケーションがうまく取れないかもしれませんので、何がいいかというのを聞かれた時には、具体的な物事にアクセスして、例えばね、食べるものだったらメニュー考えてみて、具体的に行き先だったらね、どこに行ってみたらどうなのかな、なんていうのね、考えてみてからお返事するとね、いいかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。ゲーム内での行動や感覚から自己分析をして、新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして、毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回の放送でも実生活に役に立つ楽しいお話をしたいと思っています。次回の放送もお楽しみになさってください。そしてですね、この後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近はね、オーディオブックも流行っていますよね。私はね、オーディオブックのナレーターにもいつか挑戦してみたいと思っていましたので、この番組で少し朗読をさせていただいています。オーディオブックの感覚でね、聞いていただければ嬉しいです。1回目の放送から夏目漱石のね、心を読んでいますけれども、今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章や詩などもね、朗読してみたいと思っていますので、この番組でね、自分の書いた作品紹介しても大丈夫だよという方がいたら、ぜひメッセージで送ってください。宛先は集まれアットマークリフリネットドットコムです。番組の感想や質問などをも、ね、ぜひ送ってください。お待ちしています。それでは朗読をお聞きください。帰るとき、歩きながらの沈黙が、一丁も二丁も続いた。その後で、突然先生が口を聞き出した。悪いことをした。怒って出たから、サイはさぞ心配をしているだろう。考えると、女はかわいそうなものですね。私の妻など、私より他に、まるで頼りにするものがないんだから。先生の言葉はちょっとそこで途切れたが、別に私の返事を期待する様子もなく、すぐその続きへ移っていった。 そう言うと夫の方はいかにも心丈夫のようで少し滑稽だが、君、私は君の目にどう映りますかね。強い人に見えますか、弱い人に見えますか。中ぐらいに見えますと私は答えた。この答えは先生にとって少し案外らしかった。先生はまた口を閉じて無言で歩き出した。先生の家へ帰るには私の下宿のついそばを通るのが順路であった。私はそこまで来て曲がり角で別れるのが先生にすまないような気がした。ついでにお宅の前までお供しましょうかと言った。先生はたちまち手で私を遮った。もう遅いから早く帰りたまえ。私も早く帰ってやるんだから、細君のために。先生が最後に付け加えた、細君のためにという言葉は、妙にその時の私の心を穏やかにした。私はその言葉のために、帰ってから安心して寝ることができた。私はその後も長い間、この細君のためにという言葉を忘れなかった。先生と奥さんの間に起こった波乱が大したものではないことはこれでも分かった。それがまためったに起こる現象でなかったことも、その後絶えず出入りをしてきた私にはほぼ推察ができた。それどころか先生はある時こんな感想すら私に漏らした。私は世の中で女というものをたった一人しか知らない。サイ以外の女はほとんど女として私に訴えないのです。サイの方でも私を殿下にただ一人しかない男と思ってくれています。そういう意味から言って私たちは最も幸福に生まれた人間の一対であるべきはずです。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、今回の放送はね、いかがでしたでしょうか。この番組をお届けしています放送局ピフリネットのツイッターは@ピフリネット、 Facebook は facebook.com/pifri.net です。ぜひですね、ピフリネットのツイッターや Facebook にアクセスしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。今回のね、放送では印象に残る言葉についてね、お話ししたんですけれどもね、なんだかね、普通に会話していても、こう、スルーしてしまう言葉と印象に残る言葉があるというね、理由が分かって納得でした。あとはね、最後の方にちょっとお話しした、何食べたいとかね、どこに行きたいとかね、ざっくりとした質問された時には、なるべく具体的なことや具体的なものにアクセスして、本当に何でもいいのかということを考えてから、まあね、何でもいいという返事をするときはね、きちんとね、返事をしたいなと思っています。せめてね、嫌なものだけでもね、苦手な食べ物とかね、こういう行動したくないなということだけでも具体的にして、何々以外ならいいよとかね、答えてあげるとね、決めるときにね、スムーズになるかもしれませんよね。ぜひね、参考になさってください。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。ぜひメールで送ってくださいね。宛先は、集まれ@pifrinet.com です。ピフリネットというふうにね、検索していただいて、ピフリネットのね、ホームページをご覧いただけますと、集まれ心理学の森、この番組のページからね、私の SNS も見ていただけますのでね、そちらもご覧いただきましてね、そちらの方にね、コメントなんかでね、メッセージをいただいても紹介させていただきますので、ぜひメッセージ送ってください。それでは今回の放送はこの辺で、次回の放送はですね、10月4日から配信の予定ですので、ぜひ次回の放送も聞いてください。それではまたお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局、ピフリネットよりお送りいたしました。